おはようございます。2ヶ月間日本に行ってまいりました。日本は暑いですね。トゥーさんはもうすでに涼しくなっておりまして、秋が来たような感じで大変快適に過ごしております。トゥーさんに住むようになってよかったなと思っております。さて、今日はこのエレミア書のですね、18章からご一緒に学んでみたいと思います。この18章でですね、神様は預言者エレミアに一つの教訓をお与えになりました。誰でも知らなくてはならない非常に大切な教訓ですから、わざわざ神様はですね、エレミアを陶器師のところに行けと言われて、そして陶器師が仕事場でそこで仕事をしている、それを見せたわけですね。いわゆるオブジェクトレッスンを神様がなさったわけです。そこで陶器師が粘土の塊からですね、いろんな形のものをこう作り出している、それを直接見せられたわけです。で、ここで教えられていることはですね、聖書の中でも非常に深い意味を持っています。これさっと読めばさっと頭の中でわかるんですけれども、聖書の読み方というのはその中に一体どういうことを私たちに実際の生活で教えてくれるかということをですね、その深い深い意味を教えてくれるわけですから、私たちの信仰生活の中で心にこう刻み込んで、それを使ってそして私たちが生活するという、そういうことを教えているわけですね。これを真理と言います。で、聖書は真理が私たちを自由にしてくれると言っております。あれかな、これかな、こうかな、どうかなということを迷いながら私たちは生活をしています。クリスチャンの信仰とは何だろうかと思うんだけれども、その中で真理が分かった時に、これだということが分かった時に、私たちは本当に自由になって生活をすることができるんですね。さて、まずここで知らなければならないことは、神様ご自身が非常に卓越したところの素晴らしい偉大なる陶器師だということですね。そして人は一塊の粘土としてこの陶器師から形作られていく、そういうもうすでに宿命を持って、そういう運命を持って私たちはこの地上に生まれてきたということなんですね。そもそも天地万物が作られた聖書の一番初めに書いてある、初めに神は天地を作られた、その天地万物を神様が作られた時に、神様が人をお作りになりました。そして創世記の2章7節を見ますと、主なる神は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた、そこで人は生き物となった。人が生きるようになったのは、そういう形で私たちが生きるようになっていったとこう記されています。私たちは神によって形作られた器なんですね。私たちは神にとっては土の塊なんですよ。陶器師というのは何かを作るときに土の塊を持ってきますけれども、その時に何か目的を持っておられるんですね。目的なしには土の塊を六度台に乗せることはありません。用もないのにその上に乗せることはない、また用もないものをですね作ることもない。ですから作られたものはですね、用なしってことはないんですよ。私たちよく言葉の中で、生活の中で用なしと言いますけれども、そういうことはありません。その神様によって作られて息を吹き込まれて与えられた命というのはですね、みんな目的を持っているわけです。この地上に生まれてきたということは、神様の方にはっきりした目的があったからですね。生まれる場所を選んだ人いますか？生まれるなら100万長者の家に生まれたらよかったなと思いますよね。 どうして私を八頭身の美人で産んでくれなかったんですかってよくお母さんに愚痴ったことはありませんか。私たちは場所はおろかですね、名前も自分でつけた人はいないでしょ。両親を選んだ人いますか。私たちの人生は始まる以前から神様によって全て定められているんです。神様の懐の中で神様から目的を持ってですね、私たちを育んでくださった。そして生まれるものとなってきたんです。ですから言い換えますと、生きとし生けるもの、神の目的なしに存在するものは、存在するものはですね、何一つない。全て一人一人がみんな神様の目的を持って存在しているわけです。さて、陶器師が粘土を作るそのろくろといいますけれども、台の上に乗せた時に、すでにそれを作る陶器師の頭の中には何を作ろうかなっていう思いがたくさん頭の中に入っています。何の考えもなしポンと乗せるってことはしないんですね。さあこれからこれを作るぞという思いでその上にそのものを置くわけです。台の方もですね、自分で勝手に動き出して勝手にものを作るわけじゃありませんよね。ろくろを、これを回すものが、それがどういうものにしたいかを考えて、心の中でいろんなことを考えながら、そしてああかなこうかなってことを考えながらろくろを回していってるわけですね。でも粘土そのものを見ますとですね、ただの土の塊にしか見えません。しかし手を回しながら、そしていろいろ形を作りながら、その一つの塊が何かの形にやがて仕上がるんだということを自分で夢見ながら、仕事場で彼は作業に取り組んでいるわけです。しかしこの粘土の塊自身はですね、自分で一体何になるかということを、それを知るということは、これは無理な話ですよね。誰が何を作るのか、作られるものは自分が作られているんだということを自覚しなければならない。コーリーテンブームさんの話をします。この方はオランダ人の女流作家で、今世界で知られるようになられた方ですけれども、私がまだ東京の進学生だった時に、長野県の松原湖のバイブルキャンプに行った時に、この方がゲストとして来られました。キャンプでは私アルバイトしておりましたから、命の言葉社の本を売る役目だったんですね。ちょうど彼女の書いた本をたくさん仕入れましてですね、彼女にみんなこうサインをさせて、そして売りさばいたんです。よく売れました。でこのコーリーテンブーム先生がお書きになった本の中に、切り離したら向こうですという本がありました。コーリーテンブーム先生は全部で18冊書いたんですけれども、その中でベストセラーになったのが隠れ家という本ですね。これは1500万部も売れたんです。彼女はオランダで父親が時計屋だったので、50歳までは非常に平平凡凡な生活をしておりました。ところが第二次大戦が始まって、一家がユダヤ人をかくまったためにですね、ラーフェンスブルグという収容所に入れられてしまいます。そこは全部で400人しか収容できないような、そういう仮設住宅バラックなんですけれども、そこになんと1400人が詰め込まれるという、非常に厳しいところの、苦しいところの生活をさせられました。ここでも私日本でビデオを見せてもらったんですけれども、当時収容所にいられた日系人の人たちの話がシリーズで放送されたのを、ちゃんと私の息子が録画しておいてくれたんで、見る暇なかったんですけども、今回 DVD にして持ってきましたので、まだ見ていらっしゃらない方はご覧になるといいかと思いますけれども、このユダヤ人の収容所もやはりもっとひどいその状態に置かれたということを皆さんよくいろんなことでご存じだと思います。その時にコーリーテンブーム先生はですね、こういう祈りをしたんです。 神様、一つのことだけはお願いします。どうか敵国ドイツの収容所だけには入れないでください。しかし神様の答えはノーでした。ところがこの収容所が彼女とその姉のベッセイさん、この人たちがクリスチャンでない周りの人たちに、クリスチャンにない人たちに福音を伝えるところの素晴らしい場所となったんですね。彼女たちを通してたくさんの人たちが福音を聞くことができた、救われていった、その場所となったわけです。私たちも自分勝手な祈りを神様にします。そして答えられないことがあります。私たちの祈りにいつも神様が答えてくださるとは限らない。小売天文先生はこの本の中で、神は私たちの祈りにいつも答えてくださるとは限りませんと書いています。それは神が私たちの知らないことも知っておられるからです。神は何もかもご存知で、私たちをお持ちくださるのです。こう書いた彼女はですね、この後に人生は織物であるという詩を引用しています。その詩をお読みします。人生は織物である。私は色彩を選ばない。神は一つ一つ追っていかれる。時には悲しみも混ぜられる。神は表を見ておられる。しかし私は裏側を見ている。でも時々私は愚かになって、この真理を忘れてしまう。旗の音が止まる時まで神は織物を広げられない。また理由も説明されない。美しい模様を作るために金や銀の糸も必要である。しかし熟練した織手にとって黒い糸も必要である。かくて絶えなる織物が出来上がるんですね。私たちは今裏側を見ながら人生を歩んでいます。しかし神様の方はいつも表側の方を見ておられるんですね。いつかその刺繍を神様の側から私たちも見ることができて、そして祈りが聞かれたこと、聞かれなかったこと、これは全てに感謝するように私たちもなるのです。信仰というのはちょうど霧の中でですね、その中でレーダーを通して私たちがいろんなことをこう見て歩んでいくという、そういう歩み方をすることなんですね。信仰生活の中で私たちが犯しやすい過ちの一つというのは、もし自分があのような人にだったら私はあれもできる、これもできる、またあれもしたい、これもしたい、自分にもっと才能があったならば私はあれもしますよ、これもしますよ、もっといろんなことができたのにどうして私は、という自己評価をしがちなことですね。つまり自分と他人とを比べてしまう。そして比べて自分が劣等感に苛まれて沈んでしまう。ある時は優越感に浸って、俺はあいつよりもいいじゃないか、まあ少しはマシだな、アップアンドダウン、アップアンドダウン、エレベーターの人生ですよね。しかし聖書の中に自分と他人を比べることはいいとはどこにも書いてありません。聖書はどこを見てもですね、二人の人物が同じだったということはどこにも書いてありません。世界の七不思議の一つはですね、この人間の指紋、これはですね、一人として違った、同じ人はいない、みんな違ってるということなんですね。不思議だと思いません？ NHK でニュースを聞いたことありますけれども、その時にある犯罪を犯した人がですね、指紋を全部消してしまって自分の犯罪が見つかれないようにしようとしたという、わかりますよね。海外旅行するときに私たちは、私もまだこちらに入っていることは一応 永住者なんですけれども、まだアメリカ人にはなっておりませんので指紋取られます。テロリストを探し出す手段でしょ。世界に、ね、人口50億人がいるんですよ。同じ指紋した人は他に一人もいないって言うんですから、人間を作られた創造主のこの細やかな技っていうのは本当に驚きますよね。驚きこの創造主、この方がですね、私たち一人一人を特別の目的のためにこの世に送り込んでくださった。ではその目的とは一体何なんでしょうか。あれになりたいとかこれになりたいとか、私たちは勝手に自分で目的を持って勝手に動いていきますけれども、じゃあ神様が私たちの中で育っている目的というのは一体何なんでしょうか。最も肝心なことはですね、自分の人生に神様が働いてくださるかどうかということではなくて、つまり神様を私たちが利用して自分のために、自分の目的を達するために神様が自分の方を向いてくださって私を手伝ってくれるかというその思いではなくて、神様は私たちを通して、通して神様がご自分の目的をどれだけ達するためにこの自分を用いてくださっているか、それに対して私たちがどれだけその神様に協力しているか、身を投げ打って神様と共に働いているかという、そういうことを考えるのは私たちの信仰生活のベースなんですね。自分のために神様を利用するという信仰生活を私たちは送っていませんか。それで満足したりがっかりしたりしていないでしょうか。もし人生が神様との協力作業の場であるということが分かるならば、それを納得しているならば、どんなことが起ころうとも、それが大きなことであっても小さなことであっても、他の人に認められようと認められまいと、それを気にすることはないんですね。神様の目的に沿って私たちが用いられ、自分を作ってくださった方が喜んでいてくださるということ、そのことが一番肝心だからですね。ステップバイステップと歌いましたね。一歩一歩歩んでいく、その道を今日も神様が喜んでくださる、このことつまらないことしてるみたいだけども、神様が喜んでくださってるということを自分で確信を持つことができるならば、それが神様、私たちが喜んでほしいという願いであり、私たちの日々の目的もそれであるはずなんですね。ですが考えてみてください。私たちは土の塊でしょ。それには神様は一人一人に名前をつけておられる。それが六の台の上に乗せられて回されて手でこねられていきます。その間に徳子はもう一途にその器に対してですね、どのように仕上げるかを心の中に念じ続けているわけです。塊を見るんではなくて、その塊を通してやがてできる作品を思い浮かべながら、目的達成のために手をかけておられるんですね。そこでそのようにして手をかけて目的を持って願いながら作られたものはですね、どうして私をこのように作ったんですか、なんだこれは、もっとこのように作って欲しかったなどと言えるでしょうか。必要なことはほんの土くれに過ぎないものであっても、作り主の思いのままに、目的のままに形作ってください。でその器をどうかあなたの目的のために用いてください、そういう態度ではないでしょうか。私は進学校に入った時に、もう聖書をただ学びたい一心で聖書の学校に入りました。 将来一体自分が何になるのか解剖検討もつきませんでした。ただ私年頃だったんで、いい人がいたらいいなと密かなバラ色の人生の夢だけは持っておりました。進学校の伝道部でですね、アルバイトをしていましたので、部長秘書の手伝いをいつもしておりました。そこで今度は卒業と同時に、その女性にクリスチャンホームを作る手伝いをしてもらうことに決心しました。卒業と同時に結婚いたしまして、そして献身してクリスチャン番組を作るところのですね、太平洋放送協会というところに勤めたんですが、まさか南米にまで行って、そこでアンデスの山の上から短波放送をして全世界に伝道するなどとは夢にも思いませんでした。日本語放送をするためにですね、 HCJB 放送局が日本から宣教師を送ってほしいという話が来た時にですね、私の答えはノーでした。新婚したばかり、ね、結婚したばかりで新婚だし、放送だけではなくて地方のですね、教会で牧師もしておりましたので、 I am not available No あるとあらゆる言い訳をして、私はそのことに耳を塞いでいたんです。で、ある時メッセージの準備をしていた時に、日曜学校のテーマがヨナでした。子供たちに神様の言うことを聞かなきゃいけませんよ、行けと言われたら行かなきゃいけませんよ、ヨナニネベいらっしゃい、いいえ行きたくないって一緒に歌うわけでしょ。ひょっと目について、そして英語の宣教師が読んでいるジャパンハーベストという雑誌だったんですけど、それを見ましたら、 Here am I, O Lord, send my brother is your prayer っていう大きなタイトルを書いた記事がそこにあるので、記事なんか読まないですよ。上を読んだだけで、お前がしていることはそのことじゃないか、私はここにおります、私の兄弟を使わせてくださいということをお前はやっているではないか、もう参りました。次から次に自分の心が責められていくんですね。実はその数日前にですね、私は進学校時代の一番仲の良かった友達を南米に使わそうと走り回ってですね、その彼のことを紹介しながら、なんとか替え玉を作って自分が行かなくても済むようなことをしていたわけですね。詩篇の37篇23節、人の歩みは主によって定められる、主はその行く道を喜ばれる、たとえその人は倒れても全く打ち伏せられることはない、主はその手を助け支えられるからである。この御言が飛び込んできます。私は自分の行く道を自分で決めて、自分でその行く道を自分で喜ぶという道を選んでいたわけですね。自分で決めた道だから自分で喜ぶと思っていた、満足すると思っていたのに、どうしても心が落ち着かない、何かしっくりいかないんですよ、何かが間違ってる。ちょうど靴を反対に履くと分かるでしょ、右と左ね。北海道弁ではあずましくないって言葉がありますけれども、何かしっくりいかないんですね。神の前に静まりました。そして自分のこれまでの歩みを振り返りました。自分が宣教師になるための訓練が一つ一つ積み重ねられていることに気がついたんです。私は3年間自衛隊にいました。そこでは肉体的な訓練を受けました。おまけに外国武官との障害の仕事をさせられましたから、英語も身につけました。聖書学校では4年間スカラシップをもらって勉強することができました。体を鍛え、英語を学び、聖書に親しみ、そして放送技術も身につけた。陶器師の手の中にあった土の器がですね、電波宣教師になるための形に一つ一つプレッシャーをかけながら作られていっていたわけですね。次第次第に練り込まれた、固められていった、 形ができてきたんですね。人生には皆さん一つの無駄もありません。どんな時間もどんな経験も全てが神様の目的によって備えられているんです。いろんな時にいろんなことを教えられながら私たちは神様のことが一つ一つこう分かっていくんですね。そのように神様はなってほしいんですよ。私たちに願っていることはそのことなんです。どんな時にも神様を向いて、これも神様の手がかかっている、これも神様に自分は形作られているんだということに気づいて神様の前にステップバイステップ歩んでいく、これなんですね。私はここにおります。私の兄弟ではなくて、もしこれがあなたの御心ならば、私にこれをせよとあなたがおっしゃっているあなたの目的に沿って私が何か役に立つんであれば、この私をお使わせくださいという祈りをすることができました。神様は一人一人に同じように御心を持ってあなた自身を育てようとしておられます。個人個人を愛して、そして計画を進めようとしておられます。神様は最善を願っておられて、そして人生を素晴らしいものにしてあげたいと神様は願っている。それは神様の目的なんですね。神様はいつでも手をかけて私たちを目的に沿った器に作り上げようとしておられるんです。もう一つ忘れてはならない言葉ですね。陶器師はこの材料に対して、粘土に対して絶対的な力を持っておられる方だということです。言い換えれば、神様は私たちの人生に介入されます。その目的のために計画に沿って神様ご自身は行動されます。テイクアクションする方なんですね。しかし一つだけ注意しなければならないのは、神様は物事を急がれる方ではありません。21世紀になりました。人々はますます気ぜわしくなっています。日本に行くとよくわかります。新幹線もどんどん速くなっていきますよ。パソコンも処理作業がどんどん速くなりますよね。こいつ遅いな、新しいのを買うかって、どんどん新しいのを買わされますよね。せっかちなんですよ。もう急がば回れって昔言ったんですけど、そんな言葉は誰も使ってません。霊的な成長というのはそういうわけにはいきません。ああなってほしい、こうしてほしい、これもあれもと物事を手に入れるのは私は非常にせっかちになるけれども、霊的な成熟または成長というのはそういうわけにはいきません。それは一生かかって円熟するものなんですね。私たちはまだ途中です。 God is not finished with me yet. Be patient という言葉がありますよね。クリスチャン同士よく言い訳に使いますけれども、それでいいんです。神様がいろんな時にいろんなことを通して私たちの素晴らしい作品に仕上げるためにいろんなことを教えていてくださるんですね。徳氏は粘土で制作中の器を自分で壊し、再びそれを徳氏自身の気に入った他の器に作り変えた。18章の3節にこの言葉が出てまいりましたよね。つまり徳氏が思ったような器に仕上がらない場合はですね、これをやり直すために六道台から取り上げて自分の手で壊して、再びそれを使ってまた六道台の上に乗せて作り直すために時間をかけるということです。クリスチャン生活で失敗しないものはありません。バックスライドしないものはありません。それは私たちが間違っている、私たちが 別のせっかく神様が何かをしようとしているのに他のことを自分でやろうとしているからですね。その時に私たちはそのことを知らされます。それは神様が私たちを作り直そうとしている時なんですね。ここで大事なことは、トーク氏は器を壊しても決してそれを見放すことはなさらないということです。投げ捨てることはなさらないんです。神様は決して人を見捨てることはありません。これが福音ですよ。これがグッドニュースなんですよ。誰一人として神様の手から離れることはない。どんなに私たちが反抗しても、どんなにつまらないものに自分自身で自分を壊すようなことがあっても、神様はもう一度私たちをいつでも作り直すことをしてくださる方なんですね。人を捨てて孤児とはなさらない方です。お前はもう役立たずだ、もうお前には用はないという言葉を神様の口から聞くことはないのです。最後にもう一つだけ、私たちの人生は一度だけだということを思い起こしてください。ただひとたびの人生、かけがえのないものですね。だからといってこの尊い命をですね、冷蔵庫にしまっておくわけにはいきません。フリーザーで保管しておくこともできません。それを神様に、その神様の目的のためにお持ちくださいと捧げるときに、神様が喜んで私たちの人生をお使いくださるんですね。あの燃える芝の中で現れた神様は、弱気になっていたモーセに、お前の手にあるそれは何かと聞かれました。杖です。一本の杖、それがモーセを奮い立たせました。苦しめるイスラエルの民をエジプトから約束の地へと導き出す大偉業を成し遂げることができました。サムソンは何だったでしょうか。神様はお前の手にあるそれは何か、なんとロバの顎の骨、これを使ってサムソンは1000人の敵に立ち向かうことができた。羊飼いの少年ダビデも、ね、巨人ゴリアテですよ、挑戦するのを手にしたのは子供のおもちゃじゃないですか。スリング車、そして5つの小石、5000人の人々に食事を与えることになったのは、少年が持っていた5切れのパンと魚が2匹。神様は大きな技をなされるのに、小さなものをお持ちになられます。むしろ弱くて脆くて、そして取るに足りないもの、自分がそうだと思っておられるでしょうか。しかし神様の御用に、その自分自身を捧げるときに、神様の目的に沿った大きなことを成し遂げることができるんですね。人力で何かをしようとできるのではなくて、神の力をとことんまで信じることです。どんなに弱く小さいものでも、神ご自身が目的達成のために計画を進めておられるんだということを確信することです。特殊である神様の御手が私たちの人生に伸ばされるとき、私たちは作られるものとして、天のお父様、御心がなりますようにと祈らなくてはなりません。たとえ苦しみに押されることがあっても、その苦しみの中で御心がなりますようにと信じて祈ることです。何が起こっているのか、いや、これから何が起ころうとしているのか、将来が不安な中で、その中でも神様の計画があるんだ、明日は分からない、しかしその明日を知っている方がおられるんだ、その方が計画を持っておられるんだ、自分の行く道はその方の手にあるんだ、明日を守られる主を信じてですね、私たちはその前に静まって、誰が神であるのか、誰が陶器師であるのか、誰が作り主であるのかを思い起こさなくてはなりません。 神様は全力を尽くして最善のことを成してくださる極めつきの投機してあられます。このことを忘れないでいただきたいのです。私たちを幸せにするために愛の御手を差し伸べてくださっているこの父なる神様に、私たちがしなければならないことはただ一つです。成したまえ、長宗、末作り我が主よ。我はただ長手のうちにある土くれ。聖歌の295万ハートで歌ってもらいますけれども、この歌を歌いながら皆様もそのことを神様の前にはっきりと約束していただきたいと思います。お祈りしましょう。私がイエス・キリストを選んだのではありません。選ばれる値打ちなき私をイエス・キリストが選んでくださったのです。私がイエス・キリストを求めたのではありません。求められる値打ちなき私をイエス・キリストが求めてくださったのです。私がイエス・キリストを愛したのではありません。愛する値打ちなき私をイエス・キリストが愛してくださったのです。天皇お父様、寝たきりの重度の障害者で瞬きすることしかできない水野源蔵さんが命かけて綴ったこの詩に心打たれます。選んだのではない、求めたのではない、愛したのでもない、しかしその値打ちのないものに目を留めて手を差し伸べてくださっている偉大なる陶器師である父なる神様に心から感謝申し上げます。思うようにならないときにいつも愚痴をこぼしてしまいます。周りの環境に不平不満を当たり散らすようなものです。わがままなものです。どうかそのようなものを許してください。あなたはそのようなものでも目をかけ手をかけ愛を持って忍耐深く時間をかけてご自身の器として仕上げようとしておられることを感謝いたします。自分で自分のことを卑下したことをお許しください。作り主である、どうかあなたが仕上げてくださるその作品としてこの与えられた人生、あなたに喜ばれるようにステップバイステップ歩んでいくことができますように、私たちの救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。